マネー学。この番組は株式会社選手会の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ひろこです。女神とマネー学、未来のための資産を賢く増やすためのマネー学を一緒に学んでいく番組です。パーソナリティは
小次郎講師です。
野中七海です。よろしくお願いいたします。
は
い、
日経平均は今日前場も97円29銭だか、2万978円56銭で、
はい、大注目ですね。2万1銭つけると景色が変わりますよ。
目前ですね。もう、
非常に堅調な相場になってきました、うん、これはもう本当に20年ぶりの高値、うん、ということになってきたんですが、はい、さあこのまま高値を更新し続けることができるのかどうか、うん、今日も小次郎講師のちゃんとチャートのコーナーで分析していただきたいと思います。はい、早速進めてまいりましょう。まず最初のコーナー、小次郎講師のちゃんとチャート。
はい、私は今年の前半ですね、はい、ニューヨークダウが2万ドル、うん、そして日経平均が2万円、はい、こういった時代が来たらちょっと様変わりしますねって話をいろんなところでしてたんですよ、はい、でニューヨークダウはあっという間に2万ドル超えたんですけど、はい、日経平均がなかなか超えなかったのが、
は
い、もう定着しまして、うん、ついに2万1000円を挑戦というね、非常に感慨深いものがあります。まずは日経平均のチャートを見てみたいと思いますけどね、こちらが日経平均の動きです。
帯が広がってますね。
9月から様変わりしました。具体的に言うと9月の11日、この月曜日から大きく上がった上昇相場が現在も続いてるとね。
この時も北朝鮮のね、なんかリスクが警戒されてて、ね、はい、抜けてからですね。
そういうことですね。で、このね、現在の上昇が特に注目されるのは、はい、なんといってもここがですね、一昨年の6月なんですけども、はい、これがアベノミクス相場が始まって以来の最高値、ね、はい、この最高値を更新したということはチャート分析的にはものすごく意味があります。アベノミクスがスタートしてからの新高値を現在つけてるわけですから、はい、まあもう我々アベノミクス相場ってもう終わったようなね、はい、印象がありますけど、うん、そうじゃなくてこれからまたね、うん、大きく吹き上がる可能性があるということでね、はい、非常に楽しみなところになりました、
はい、
で、この上がってるのは選挙とは関係ありませんよっていうね、私は話をしてるんですけども、はい、まず世界の株価を見てみたいと思うんですけど、なんといっても今回の上げはニューヨークダウがリードしております、ね、ニューヨークダウね、そしてまあ S&P500、 そしてナスダック、アメリカの3指数って言い方しますけど、すべ、はい、てが史上最高値、連日更新。
トランプ政権はね、全然何も決められないって言うのに、そう
だからもう、ね、政治とは関係ないと
思う、はっきり言って。
もうね、うん、株はもう政治とは関係なしに、どんどんどんどん上がってるということで、もう勢いがものすごい。で、これがアメリカですね、はい。じゃあ今度はヨーロッパを見ましょうということで、はい、ヨーロッパの代表、ドイツの平均株価、ドイツのダックスですね、
はい。
このドイツのダックスも、実はしばらく何ヶ月間か調整の局面を経まして、うん、9月から上がり出しまして、ついに前回の高値を更新しましたから、
ね、
これ、史上最高値更新です。ね、このように、日米を、世界中がですね、はい、株価が上がるリズムになっておりまして、うん、その中で買われている。とすると、このトレンドがね、どこまで続いていくかってことが一番のポイントで、はい、今のところはそのトレンドが崩れる気配がない、ね、はあ、こういうことを皆さんにお伝えしておきたいな。
チャート的にはトレンドは非常に強いということですね。
そうなんです。で、はい、新高値を更新した瞬間ってのは特に勢いが出るところなんでね、はい、新高値を更新したところで売るんじゃなくて、やっぱりそこのところで、まあ、これから先を楽しみに見ていただきたいなと、
はい、トレンドに乗っかっていくということですね。
そういうことですね、う
ん、はい、個別も元気な銘柄たくさんありますけれども、
は
い、
今日はソフトバンク、はい、ソフトバンクなんてね、まあ有名な銘柄を持ってきましたけども、はい、ちょっとびっくりするようなチャートになってるんですよ。
すごいポーンと陽線が出てますね。
9984ソフトバンク、384円高の9883円で、
ね、そうですね、日経平均と同じような動きをして、そして3回ぐらいね、高値をこうね、挑戦してたところが、はい、そこを超えたと思ったらビューンと 上がりました。
これ高値で売り、ね、出てたんですかね。組み上げみたいな感じですね。
そうですね。はい、まあ AI 企業に 大きなですね、はい、投資をしたというね。まあ今ソフトバンクというのは投資会社という側面もありますから、はい、
そうなんですか、
そういったようなニュースが出たこともありますけど、はい ね、それにしてもこの大陽線は、すごい大陽線ですね。
はい、強いですね、
ソフトバンクはやっぱり日経平均を引っ張っておりますから、はい、これから先日本の株の牽引者として、上がっていくんじゃないかと思っております。
はい、
もう一つね、お見せしましょう。もう一つは任天堂。任天堂も気がつけばまた再上昇。これもやっぱり9月からですね。
ステージ1ですね。7974。前場は80円安でしたね、
新高値を更新して、もちろん年初来高値の更新ということですけど。はい、スーパーファミコンの復刻版が売れてるという、ようなことも背景としてありますけど、
はい、
やっぱり日本全体の株高をね、支えて安定的な上昇局面になっております、はい、まだまだ崩れる気配がないということをね、皆さんにお伝えしておきたいなとこのように思います。
はい、ただし投資におけます最終判断は皆さんご自身で慎重に行ってください。はい、以上小次郎講師のちゃんとチャートでした。ではここでお知らせです。お金は生きる上での大切なパートナー。お金のことをきちんと知れば人生はもっと輝きます。選手会の女神のマネー額は株、為替、不動産、保険などの金融商品を一から学べるオンライン講座です。これからしっかり学びたい方も改めて基礎を固めたい方もご満足いただけるカリキュラムをご用意しています。ただいま女神のマネー額では小次郎講師の投資手法が学べる女神のマネー額株式投資編、6ヶ月で株式投資の基礎から実践まで完全マスターを期間限定価格で提供しています。詳しくは女神とマネー学番組ホームページのバナーをクリックするか女神のマネー学で検索してください。ステップアップナナミン。このコーナーではナナミンこと FX 女優の野中ナナミさんがマネー学の女神となるべくステップアップしていきます。
はい、今日は株価指標を勉強したいと思っています。
株価指標、はい、どこからいきますか。
なんか株式関係のサイトを見ていると、はい、PER とか PBR とかっていう言葉をよく見るんですけれども、はいはい、これは何のことですか。
私もね、初心者の時最初に勉強してすごく難しいなと思ってました。うん、会社の経営状況と株価の関係を示す指標のことですね。
なんか前回は IPO でしたし、うん、はい、前々回は ETF でしたし、こうアルファベット3文字の用語ってすごく多いじゃないですか。
多いですね。
なんか最初どれも同じようなものに見えちゃうし、うん、すごくそれが難しいですね。
はい、
私もね、うん、AKB とか SKE とか、ね、NMB とかさっぱりわかりません。
株価じゃないわね。
私それはわかります。
私はわからないんですけど。アイドルグループね。
はい、アイドルグループでした。
話戻しますよ。
はい、
PER、PBR は株価指標、はい、まあ、株価が適正かどうか判断する基準とされています。
前回も適正価格とかっていう言葉出てきましたよね。はい、株にはそれぞれ適正な価格があるんですか。
よくその割高だとか割安だなんていうふうに言いますよね。うん、何を基準にしているかというと、はい、まあ、あの企業の様々な数字と他社の株価を比較するということがあるんですね。はいはい、PR は株価収益率と呼ばれまして、うん、株価割ることの一株あたりの利益で計算します。うん、そうすると、まあ、同業他社と比べてその会社の株が割高か割安かということが分かってくる。
うん、一株あたりの利益っていうのはどうやって求めるんですか。
これはシンプルでとっても簡単です。
はい、
利益を発行株数で割ればいいんですね。
ああ、なるほど。
はい。それを株価と比較して、株価が一株当たりの利益の何倍になっているかということを示したものが PR なんですね。うん、
じゃあ、PBR の方は何ですか？
じゃあ、今度は PBR ね。はい、株価純資産倍率といって、はい、株価と会社の純資産の関係を表しています。うん、計算式は株価割る一株当たりの純資産。
純資産がちょっとよくわからないんですよね。
純資産。これはね、あの会社の資産から負債、はい、借金とかを引いたものです。
は
い、
あ、は
そうすると今会社が解散したらいくらの資産が残るのということがわかるんですね。はい。PBR の基本は1倍です。 これなぜかというと、はい、例えば会社が今解散した時に、はい、純資産を株主が持ち株比率に沿ってこう分けるわけですね、はい、分配します。ということは一株あたりの純資産が3000円の会社だったら、うん、今解散した時に一株の、まあ、分配は3000円ということになりますよね、はい、これが1倍の状態、うん、だから PBR が1倍以下になるということはあんまりないんですよ、
う
ん、
ちょっとそれになるともう危ない感じがする。
0.何%とか
何
か理由があって売られてるのか底値圏というふうに考えてもいいのかなというふうな基準になりますね。
PER は企業の収益から見た株価の価値、
はい、
で PBR は純資産から見た株の価値を評価したものなんです、ね、
そうです。それをもとに、まあ、同業他社と比較してその会社の株が割高か割安かということを判断するという時に役に立ちます。
なるほど。あとよくROE っていう指標も最近見るんですけどそれはどんな感じですか。
こちら講師教えて、
はい、ROE お願いします。
はい、わかりました、はい、ROE っていうのは現在、企業が一番注目してるですね、
はい、
そういう指標だと思います。
そうですね。
で簡単に言うと企業が株主から預かったお金をどれぐらい有効活用して儲けにつなげてるか、うん、これ自己資本利益率ってね、うん、そういう言い方をしますけども、はい、まあ儲けがどれぐらい確実に行われてるかっていうね、話ですね、
はい、
やっぱり利益を上げなければいけない時代になった、はい、プールしてるだけではダメだと、こういうことだと思ってください。
うーん、じゃあその株主からお金を集めてそれをどれだけ有効活用しているかみたいなものを表しているのが ROE。
そうですね、計算式で言うと、うん、1株あたりの利益割ることの1株あたりの株主資本、うん、こういうね、言い方をしますけど、要は株主から資本金という形でお金預かりました、うん、
はい、
それからどれだけ収益を上げてますか、この数値が大きいほど収益率のいい会社、
うん、
優秀な会社、うん、ということで、外人投資家がどの企業に投資しようかというときに、
はいはい、
一番注目しているのがこの ROE という指数です。
だから注目度が高いんですね。なんか日本の株式市場はすごく外国の投資家さんが牛耳ってるっていうのを、はい、見たことあります、
ね、比率が高いから ね、うん、ね、海外の人に買ってもらわないと、
は
い、
特にアベノミクスはね、この ROE を非常に大事にしておりまして、
はい、
3本の矢と言いますけど、はい、その第3の矢は企業の ROE を上げていく、
うん、
これを一つの目標にしております。
そうなんですね、うん、重要ですね。
はい、
はい、ですからこの ROE とか PBR とか PER ね、いろいろあるけれども、うん、ちょっと紛らわしいけれども、うん、まとめると、
はい、この3つの関係を言いますとですね、
はい、
ROE かける PER が PBR、う
ん、
ROE かける PBR が、ね、うん、PER が PBR、こういう関係にあります。
後で計算してみます。
はい、まあ日本のね、上場企業のこの ROE がもっともっとね、上がってくれば、うん、株価ももっともっとこう、買われて上がってくるという期待につながっていくということですね。楽しみですよね、
はい。
はい。ということで、今日のステップアップナナミンは、PER、PBR、そして、ROE について学びました。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。女神とマネー学、この番組は株式会社選手会の提供でお送りしました。さあ、今日はこの3つの言葉を3文字で紛らわしいけれども、
はい、
ナナミンこの後ブログにちゃんと、
はい、そうですね、復習としてまとめます。
はい、はい、のナナミンのブログも読んでみてくださいね、
はい、
そしてこの後はユーストリームのみの延長戦でまた小次郎講師からワンポイントレッスンがありますのでご期待ください、はい、ここまでのお相手は
小次郎講師でした。
野中ナナミでした。
そして大橋ロコでした。また次回木曜日お会いいたしましょう。ごきげんよう。